このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
ヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会始まっていきますが、
はい
はい。
なんでそんな緊張してるんですか。
明らかに硬い。
僕はもう収録の時はいつも緊張してますよ。
絶対嘘だ。
まるで誰かに怒られることを恐れてるから
。いや俺そんなことないです。怒られることなんてないし、恐れることなんてないです。
何一つないと。
まあ怖いもの知らずだからな。
まあまあまあ、邪神は怖いですけどね。
そんなぶっ込んでくるわざとらし
い。まあでもせっかくなんでね、こうみんなが遊びましたよね。
はいはいはい。
一通り。
何を？
例の大きなゲームを。
大きなやつを。
何ですか？
クトゥルフウォーズ。
出たー。いやー、やりましたね。
やりましたね。
結構その今日本列島がもうそのクトゥルフウォーズ旋風が吹き荒れてるなっていうのを感じてて、なんで一回ですね、なんかちょっとした興味で、
はい、
ツイッターの検索ってやつで、
あ、はい、
普段おしゃべりサニバでしか検索しないんですけど、
エゴさん。
そうそう、まあちょっと試しにクトゥルフウォーズで検索してみたら、
はいはいはい、
ものすごい出てきて、どんぐらいかな、だからもうその自分もクトゥルフウォーズでこう投稿してたんで、
あ、
うん、僕のはいつ出てくるかなと思ってこう遡っていってたけど、もう遡っても遡ってももうぎっしり、もうだからもう具体的な数字で言うと、
はあはあ、
日本つつうらうらに、
うん、
今回、限定販売されたんですけど、
うんうん、
個数が1015個らしいです。で完売したみたいですね。いやちょっと完売はよく分かんないけど、もうほぼできた、はいはい、
どっかのお店の売り上げナンバーワンになってましたよ。
そうそうそう、あれなんかどうなんですかね、個数なのか金額なのか。
金額でしょ絶対。
家サブ行ったんですよ、福岡の。
はい、
多分1位でドーンって。
ああ、そうそうそう、
家サブです、
ね、福岡の家サブ、
う
ん、
へ
え。
いやでなんかですよ、その僕の中で、
は
あ、いやまあ、ちょっとこれまたクトゥルフウォーズの回っていうのも、
うんうんうん、
もう正直内心考えてますけど、
そうです、
ね、はいはい、
なんかですよ、うん、結構チャラチャラした見た目重視のゲームかなっていう、
まあ、うんうんうん、
偏見ですけどね、
はい、
あったんだけど、普通に面白かったですね、ゲームとして。
そうですね、
そうですね、
そう、
はい、
砂川さんがおっしゃってたけど、
うん、
砂川さんそんなにクトゥルフとか知らないし、
知らない、
うん、まあそんなに興味もないっていう人がやってもなんかその怪獣ものみたいな、
ね、うん、そうそうそうそう、
はいはいはい、
うん、全然そのクトゥルフの中身を知らなくても楽しいですよ、
うんうん、
まずはインパクトが強いじゃないですか。
確かに、まあ、確かに、
ね、これでかい、
うん、
キモいこれ褒め言葉ですよ、
はい
はいはいですね、
うん、いやあれはだから結構その、まあ、それこそ見た目も派手だし、
はい、
その個々 その勢力ごとに個別能力があるんです
よ。そうです、そうです、ね、
その能力も派手だし、
はいはいはい、
だからもう初回そこがちょっと大変なんだけど、
うん、
あれはだから本当ちょっとリプレイして何回もわちゃわちゃ遊ばないと、
う
ん、って感じですね。
そうですね、
うん、まあぜひやりましょう、また今度、
はい、
やりましょう、
うん、
今
日
は、うん、某
T、 そうそうそうそう、
内藤さんが、
はい、
そう、あの人ね、なんか興味ないみたいな顔しといてね、ヤコさんいましたよね。その僕ら3人かなんかで遊んだ、あ、違うかな、まあ、とにかく遊んだ日の次の日かなんかにまた来られて、
はいはい、
で、なんか何しますって話になった時に、
はい、
あれ、ヤコさんいなかったかも、なんかですね、
2回目はいなかったかもしれない、
うん、クトゥルフウォーズをやりますかどうですか、多分ね、勝ったからね、気を良くしてるんです
よ。あ、そうですね、斎藤さん勝ちましたね、
勝たれましたね、
なんかやっぱり意外と面白かったって。
また言ってましたよね、ヤコウさんがラジオとは違うって
ずっと言われ、あの時も一緒にやったんでしたっけ。
そう
そう
そ
う、斎藤さんがニャルラとデップで、
そうですね、僕はシブニグラス、
あ、シブニグラス、
はい
はい、赤いやつ、
赤いやつですね。
砂川さんが
黄色いやつ、
ハスターですね、
はい、
うん、いやー、だからちょっともうちょっとやりたい、まあ、また斎藤さんも呼んで、
そうですね、
はい、そうですね、
遊びましょう、
やりましょう あれちょっとでもなんかマイナス要素があって、うん、なんかダイスとかで決定してあの敵を攻撃するじゃないですか、はいはいはい、でそれがその時間制限であの話し合いをしなきゃいけないみたいな、
は
い
は
い
はい、ありますね、特殊能力、
そうですね、うん、そこはちょっとぐだっちゃうっていうところもある
かな、あ1分間が、
そうですね、
あれでも所詮1分間だからなんか結構むしろほぼ破綻してた気がしますけど、
そうですね、誰の分とは言わない、あでもまあ、うまくいった時も話し合いがうまくいった時も あったんで、まあ、う
ーん、いやー、あの面白かったのが、はい、それだからヤクオさんがあの我々に攻撃してその1分間で話し合うで、はいはい、あのなんか人間一人殺せみたいな感じになったじゃないですか、はいはい、それで、まあ、その時トップを走ってたのが斉藤さんだったんで、はいはい、いやもう斉藤さんこれ絶対時間切れになってヤクオさんが斉藤さんのやつを取りますよと、はいはい、だからヤクオさんに選ばれるよりは斉藤さんご自身で好きな場所を選んだ方がいいんじゃないですかってもう泣く泣く ね、 ね、斉藤さんが残りの一丁目でうーっつって自分で選んだのがやっぱ面白かったですね、
ああいう見た目でちゃんと交渉要素まで入ってるっていう、
ね、そうですね、
まあ、僕一部ですけど、うん、結構だからなんか楽しさが詰まってる感じでね、
うんうん、
まあ結構なんか日本各地のいろんなお店には入ってるみたいなんで、
うんうん、
まあ機会があればね、
うんうん、
まあ、全員に買えとは言いませんけど、
そうそうそう、
機会があればぜひやってほしい、
あれはまあ一般の人はお店行ってやるやつでしょうね、
そうですね、家にやってもちょっとなんか寝つきが悪いじゃないけど枕にするにも高すぎるみたいな
箱
がでかいんだよ、
はい、じゃあオープニングトークはこんな感じでいいですかね、
はい、そうですね、
はいはい、
この番組はボドゲと食品をフューチャーするトリマ食品、目の付けどころがトリマでしょ、トリマ電機、人とボードゲームの未来をつなぐトリマボドゲでの提供でお送りします。
トリマ、
何すかそれ初めて聞きました、
知らなかったんです、
知らなかった
です、あの僕も初めて言いました
僕たちの生活費は全部トリマボドゲでから、いや嘘ですけど
まあ何ですか太陽さん、これ何ですか、
はい、突然なので、まあ、ご説明しましょうか、
はい、
ツイッターで、いや、てか、はい、多分おしゃべりサニバ知ってる方よりも多いと思うんですけど、もちろんね、はい、トリマボドゲでというあのツイッターアカウントがございまして、
はい、
ボードゲームのタイムセールや値下げ情報を頑張って垂れ流してるアカウントです、
はい、
自分で書いてるんです、
そうですね、
はい、垂れ流します
書かれてるのを読んでます、
はい、まあ、いわゆるアマゾンさんとか駿河屋さんとかね、
はい、
なんかそういうその、ボードゲームを売ってるところの安売り情報をバンバン流してくれるアカウントがあるんですよ、
はいはい、
現在、フォローがん、あ、フォロワーか、
はい、
2265フォロワー、
すげえ
2000人ってなんだ、一つの町ぐらいあるんじゃないですか、もっとある、
いや、あると思います、
区とまあまあいいや、まあ、まあ、そんぐらいの人間がフォローしてる、でこれ日本のボドゲ人口でいうと多分、うん、
あ確かに
何分の1とか
割合としてはでかいはず、
うん、確かにそうですね、
結構でかい割合、
でかいです、
まあまあ、何を隠そう僕もお世話になっております、
はい、
やっぱりね、駿河屋とかってなんか結構その、
う
ん、タイムセールとかよくやってるんで、なんか安売りのね、
はい、
なんかそういうのを見逃しちゃうんだけど、
うん、
なんかそういうのをもうその逐一逃さずね、
はい、
安売り情報を流してくれる、それがトリマボドゲで、
はい、
ちなみに、さっきあったトリマ食品とかそういうのはないです、
はい、もちろんあれはジョークですけど、はい、でそのトリマボドゲさんが、
あ、そうそう、でですね、はい、今回ちょっと縁があってですね、
はい、
とりあえずまずトリマね、
そうそうそうそう、
今回とりあえずという言葉を使ったら、
そうですよ、ダメですよ、です罰金ですよとりあえずなんて言っちゃダメですトリマ、
トリマ、
はい、
トリマね、このトリマボドゲレさんのアカウントが、
はい、
2222フォロワーを突破したということで、
はい、ありがとうございます、
ということで、なんかその、アニバーサリーというか、
はい、
まあ、ににってやっぱいいじゃないですか、
そうですね、
ふんふんふんふんみたいな、
キリバンとかですね、昔言うところの、
そうです、そうです、まあ、キリバン、まあ、オーバー、まあ、フォロワーがね、
はい、
まあ、超えたということで、
はい、
その記念に、
うん、
なん
と、
なんか、われわれの、まあ、なんか、おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回を楽しみに聞いてくれているらしくて、
はい、そうです、宣伝もいっぱいしてくださいまして、
そうです、そうです、
まあ、おかげでお世話になっております
、で、まあ、 還元しますみたいな感じで、
そうなんですよ、
今回、
はい、
我々の番組に、
はい、
ですね、これガチであの提供でですね、
本当に、
はい、あの詳細はまた今からご説明しますけど、
はい、
協賛してくれたんですよね。
そうですね、
はい、すごい。
ということで今回はもうあの脇目も振らず、
はい、
トリマボドゲデさんのために、
はい、トリマボドゲデスペシャルですね。
はい、そんな感じです、
はい。
じゃあ一応概要をご説明しておきましょうか、
はい、
まずは、
はい、
まずですね、トリマボドゲデさんの、
はい、
提供で今回ですね、はい、番組に、
はい、
2222円分のクーポン券をいただきまして、
はい、いただきました、
はい、それでですね、
はい、
今回僕が前々からですね、仕入れようかな、どうしようかな、でもなんか今仕入れると尺だなとか思って仕入れてなかったセンチュリースパイスロードを、
はい、
仕入れました。
イエーイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うちにあるセンチュリースパイスロードはトリマボドゲデさんのおかげで仕入れられたと。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
でも発表もしてますけど、今回の10月に行われる、
うん、
もう実際放送の時には行っているぐらいかな、ね、
はい、
まあ、大会の種目にもさせていただきました、
はい、
ということで今日はこのセンチュリースパイスロードの、
うん、
読み解く回、
そうですね、
深く深く潜ろうの回ということで、
はい、
なるほど、
はい、
であともう一つあれですね、プレゼント企画も、
はい、
視聴者プレゼント
までいただいちゃったんですよね、
はい、こちらも協賛していただいてます。
ラジオ番組っぽい、はい、
っぽいです
ね。まあ僕らケチなんでそんなこと言っちゃった、
そうそうそう、
考えたことなかったんで、
そうそうそうそう言っちゃったそれ、はい、
まあ、今回トリマボドゲさんの提供で、
はい、
ガチのプレゼント企画も、後ほどですかね、
後ほどにしましょうか。
まあ最後の方
ですね。そうですね。
なるほど。
まあやっぱりね。
はい。
はい、番組後半で、そのプレゼントキャンペーンも発表いたしますということで。
はい。
はい。じゃあそんなもんでよろしいですか。
は、はい。
じゃあ今回の
本編
メインテーマは、うん、トリマボドゲデの提供でお送りします。センチュリースパイスロードを語ろうの会、
イエーイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでどうしましょう、はい、まずじゃあセンチュリースパイスロードってどんなゲームなんだっていうことで、
あ、
はいはい、いやそれこそ今回だからトリマさんの提供でどうしようっていう、まあ、何の話するっていうのを、うん、まあトリマさんはですね、
はい、
砂川さんのことを、はい、なんか親しみを込めて、
はい、
ミスター砂っていう、
そうですね、なぜかわからないけど、
一回もそんな呼び方したことないけど
このラジオの中ではね、
そうそうそう、まあ、ミスター砂と相談しまして、
はい、
トリマ決めたんですよ。
トリマね。
なんかその先
このトリマがとりあえずまあのトリマなのか、トリマさんをトリマボドゲデさんを呼んでるトリマなのかわかんないんですけど。
非常に紛らわしいですけど。
で僕らが言うときは絶対さんがついてるので。
そうですね。
はい、
今日は頑張ってこれ やっていきましょう。
頑張ってって無理かよ。トリマ。
まあそのトリマさんのツイッターで、
はい、
結構そのセンチュリースパイスロード、トリマさんも大好きなゲームみたいで、
そうですね、
プッシュされてたんですよね。
そうです、そうです、そうです。
なんかもうしつこいぐらい、
はい、
そうそう、で
いい意味でね、
そうそうそう、
いい意味
で気にはなってたんですけど、
はいはいはい、
でまあしばらくしてから斉藤さんにもなんかもうしつこいぐらい誘われて、
はい、
で遊んでみたら、
うん、
なんだこれ、ただの名作じゃんみたいな話にな
っていい意味でね、
そうそうそう、
なんか言葉遣いがあれだけど
いやでもすごく面白かったので、
そうだった、
うん、でまあで今回、まあ、そのトリマさんの提供で、
はい、
うちにもセンチュリーが来たので、
はい、
まあトリマさんゆかりのゲームじゃないですけど、
そうですね、
まあ、そういうニュアンスで、センチュリースパイスロードを、まあ、語ろうかと、
はい、僕はイスタンブールにしようかって言ったんですけどね、
それもありましたけどね、
はい、トリマさんのツイッターのヘッダーがイスタンブールなんですよ、だからイスタンブール好きなんじゃないかなと思ったんですけど、うん、
はいはいはい、
でもまあこのラジオでイスタンブールの話しすぎなんで
今更感もあるし、ね、
はいはい、まあ、トリマセンチュリースパイスロードにしました、
はい、そうですね、
はい、
結構ナウなゲームでもあります
ね、そうです、そうです、
うんうん、ということでじゃあセンチュリースパイスロードのご紹介をまず軽くしておきましょうか、
お願いします、
はい、これだから今年あれですね、こう発売なんですね、
ほうほう、
確か6月ぐらい、あ、まあ、もうちょっと早かったかな、まあ、とにかく2から5人用の、
はい、
30分から40 45分ぐらいで終わるゲームです、
うん、そうですね、
はい、ですね、まあ結構大事なところなんでフレーバーも軽くご紹介しましょうか、
はい、
何世紀も前の時代、スパイス交易は世界中で最も重要な経済活動でした、
うん、
当時スパイスは 金にも負けない価値があり、
うん、
巨万の富や名声を築いた者も多くいました、
はい、
さあ今度はあなたの番です、
うん、
地中海を渡り、
うん、
富と未来を求めてスパイス交易の旅に出ましょう。トリマン、
イエーイ。
なるほど、
まあ、なんかそういうゲームです。
スパイスがテーマだと、はい、
そうですね、はい、なんだっけ、何世紀も前、まあ、なんか中世ぐらいの感じなんですかね。
へ
え、うん、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、とにかくアラブかなんかどっかあの辺で、うん、スパイスを売り買いして、
うん、
よりなんかそのスパイスにも質の高いもの低いものっていうのがあって、
うん、
より質の高いスパイスをうまいこと仕入れて、
うん、
それでもって、特典カードなんかあのいわゆるセットコレクションってやつですね、
うん、
はいはい、
うまくそのスパイスの色とかを揃えたら、
うん、
特典カードが取れますよと、
うん、
はい、まあ、それでたくさんその得点の高い得点カードを取れた人が勝ちですよという、まあ、結構シンプルなゲームですね。
そうですね、
やっぱ発売された時評判にも割となりまして、
うん、
言われたのはその宝石のきらめきの、
うんうんうん、
なんかまあ割と似通った部分があるんじゃないかみたいな、
うんうん、お買い物ゲーって感じでね、
うんうん、ただ、
うん、
僕がですね、
うん、
実際これ遊んでみて、
はい、
思ったことがありまして、
はい、
いや確かに宝石のきらめき、やっぱそのなんか宝石をより良いなんかこう質の良いものに変えていってみたいな、
うんうん、
なんかその感じは似てるんですけど、
はい、
思ったんですよ、
はい、
このゲームは、
うん、
宝石よりもきらめいてるぞと。
なるほど、
お噂がよろしいよ。
終わってないな。魔法石のきらめきよりもいいゲームだと平田さんは思ったと。
ああ、そうです。あの、これ個人的な評価になりますけど、
そうですね、
あの魔法石のきらめきももちろん良さあるんですけど、
はい、
このセンチュリースパイスロードは、
はい、
なんだろうな、誤解を恐れずに言うならその、はい、宝石のきらめきより楽しいんですよ、
うん、
なんかそのゲームとしての良さっていうのはいろいろあると思いますけど、
はい、
なんでしょうね、そのウキウキ感、ワクワク感とか、
そう、
ね、
ワクワク感
わかるでしょ。
それ
宝石のきらめきはどっちかでいうともっとこう渋いゲームなんですよね、うん、なんか、
あのこのゲーム、うん、もうそのワードが出たから言いますけど、
はいはい、
僕初めて斉藤さんが持ってきたんですよ、
うん、
初めてサニバに斉藤さんが持ってきて、
はいはいはい、
僕は斉藤さんのセンチュリーをやって、
うんうん、
でインスト聞いて一巡回る間にもうワクワクしてるんですよ。
なるほど。
でこれが砂川さんだけじゃなくて、
だけじゃないんです、
初インストされて初プレイの人に、
う
ん、
そうそうそう、
結構多く見られる。
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
一巡中にもう楽しいっていう声が上がって、
はい、なんかそういう意味でその宝石、まあ、宝石をだからディスってるわけではなくて、
じゃないけど
足が全然違うよと。
そうですね、
はいはいはい、うん、なんかで個人的にはこっちの方がかなり好きだったっていうので、
うん、
まあ、それもあってご紹介したいかなと。
そうですね、
はい、どうします、ルールも軽くご紹介しますか、いるかな、
もういいんじゃないですか。
知ってる定義でいきます。
まあ、知ってる
概要だけじゃ言ってみましょうか。
概要だけ、
まあ、今からその結構戦術的な部分とかも今回は深く深く話したいなと思ってて。
そうですね、
話しますよね、
はい、話します、うん、もちろんそれを話します、
はい、まあ、それにも関係してくるので、
はい、
じゃ あの概要だけご紹介しておきます、
はい、
ですね、まず最終的にはそのさっき言ってたような、
はい、
得点カードを取ることが目的です、
はい、
得点カードっていうのは、一番低いもので6ですかね、
あ、
多分6かな、
あ、
6点から20点ぐらいの幅があるんですけど、
はい、
何でその得点が決まってるかっていうと、
うん、
そのカードに書かれている、
うん、
スパイスの、その要求されてるんですよね、
そうですね、
このスパイス、この色のスパイスを何個払えばこのカードがもらえますよと、
はいはい、
例えば、
うん、
一番得点の高い20点の、得点カードだったら、
うん、
黄色、あ、そうか、その前にスパイスの価値を言ってみましょうか、
はい、
もうこれ簡単なんで、黄色が一番安い、ターメリック、
はい、
価値がですね、
はい、
で次にもう一個価値が高いのが赤のサフラン、
はい、
もう一個上が緑のカルダモン、
はい、
もう一個上が茶色のシナモンですね、
はい、
黄色、赤、緑、茶色の順にこう高くなっていくと、
はい、
まあ、だから割とこう黄色は安いんだっていうのは覚えてもらっとったら今回の話が入りやすいかなと思います、
はい、
で茶色が非常に価値が高いと、
うん、
はい、例えばこの20点のものをゲットするには、
うん、
黄色1個、
うん、
赤1個、
うん、
緑1個、
うん、
そして最高価値である茶色を3個、
あ、
合計6個の スパイスをこの手元の倉庫に揃えることができたら、うん、それを支払うことでこの20点が得れると。
さすが最高点数20点。
そうですね、これだからもう1ゲーム遊んだらもうすぐ分かりますけど、うん、なかなかハードルが高いんですよね。
そうですね、
だいたい倉庫には10個しか入らないんで、
う
ん、
そうですね、うん、
その中のもう半分以上払って、しかもこの茶色のスパイスっていうのがなかなか作れないんですよね。まあそれぐらいで20点が入るよと、
はい、
逆に軽いもので言うと7点だったら黄色が3個赤が2個、
うん、
まあ、レベル1とレベル2をまあ揃えればいいよ。
そうですね、
うん、なんかまあそういう感じで、これがまあ場にランダムで5枚並ぶわけですね、
はい、
でこれを取ることがまあ目的になりますよ、
うん。
じゃあどうやったらそのスパイスってもらえるんだいっていう話になるんですけど、
はい、
これがですね、僕が思うその宝石のきらめきとの一番の大きな違いで、
うん、
宝石のきらめきはいわゆるだからそのアクションが2種類あるっていう、
はい、
3種類違う色の宝石を取るか、
うん、
数が十分あれば同じものを2個取っていう、
う
ん、まあ、割とシンプルにまとめられてるんですけど、うん、
はい、
このゲームのワクワク要素はですね、この、はい、スパイスの集め方が、
うん、
カードでやるんですね。
そうですね、
はい、で、そうですね、まず代表的なものとして、初期カードっていうのが2枚与えられてます、
はい、
でこのカードっていうのは、まあ、大きく分けると、まずこのカードをプレイすると黄色のスパイスがただ単純に2個もらえるというか、
はい、そうですね、
はい、まあ、これだから倉庫に2個黄色が来るわけですね、レベル1が、うん、
はい、
はい、でもう一つはこれが結構このゲームの肝なんですけど、うん、ランクアップカード、
はい、
ですね、灰色 の, その何色でもないキューブが2つ書いていて、
うん、
黄色い矢印が上を向いて書いてますね、
うん、
でこれどういう意味かっていうと、2段階スパイスをアップできますよと。
そうですね、
だから例えば黄色いスパイスっていうのを赤いスパイスレベル2に上げたらこれで1段階ですね、
うん、はいはい、
だから例えばここにさっき手に入れた黄色いスパイスが2個あったとして、
うん、
アップグレードカードを使うとそれがどっちも、1段階ずつ上げることができると。
そうですね、黄色2が赤2になる
んですね。そうですね、はい、これが2段階アップ、
はい、
でこれもう1個使い方があって、
うん、
黄色1個があるときに、
うん、
これをその一気に緑までレベル3まで上げることもできますよと。
そうですね、
はい、だからまあ1つに集中して一気に2段階上げることもできるし、
うん、
2つのスパイスをそれぞれ1段階上げてもいいよと、
はい、
はい、まあ、これが初期カード2枚になるんですけど、
はい、
このゲームはですねこのカードを、
うん、
初期カード2枚だけで、まあ、やっていくというのはほぼ無理で、
うん、
どんどんその、うん、なんですかね、だからスパイスゲットカードとかアップグレードカードっていうのを買い足していくことができるんですね。
そうですね、
はいはいはい、ここが、よく例えられるのはドミニオンみたいにデッキ構築要素があるんだよと。
そうですね、
はい、やっぱこれがこのゲームのものすごく面白いところで、
確かに、
なんかですね、だから悪く言えば、うん、宝石と違ってここが大味なんですよ比較的、はいはいはい、
なるほど、
うん、まあなんかそのシビアに、まあ、もちろん練られてはいるんだけど、
うん、
結構そのパワーが違ったりとかね、
うん、
カードのパワー差があったりとか、
うん、
まあ、そういうところもあるんだけど、
うん、
ここがとてつもなく楽しいんですよね、
はい、
だからそうですね、例えば、
うん、
場から得れるカードの中には、
うん、
ですね、さっきあの基本カードだと、
うん、
1回1枚のプレイで黄色を2個取れるっていう効果だったんですけど、
はい、
これがこのカードを使えば黄色が4個取れちゃうぜっていうカード、うん、
これやばい、はいはいはい、おかしい、これだけやばい、
うっそうみたいな、とか、
うん、
まあ分かりやすいので言うと、
うん、
アップグレードさっき2段階でしたよね。
そうですね、
それがこれ1枚使えば3段階上がっちゃうぜみたいなカードとか、うん、
これもやばい、
これなんか聞いたら地味に聞こえるかもしれないけど、要するにレベル1の黄色いスパイスが一気に最高ランクのレベル4の茶色に上がっちゃうってことで、
はいはい、
これはゲーム的に言うとかなり強いんですよね、
うん、
もちろん振り分けてもいいよと、
うん、
はいはい、でまあ、だからこの、スパイスの交換カードっていうのも、
はい、
購入になると非常に効率がいいんですよね、
うん、
例えばそうですね、ここで大事な要素をちょっと言っておくと、
あ、
そうそう、なんかね、初プレイとかで結構プレイミスしてたらしいんですよ、斎、うん、藤さんに聞いたんですけど、
そうですね、
まあ、そういう例もあるんでせっかくだからちょっと話しておきますけど、
は
例えばですね、これ黄色2個を赤2個に変えるっていうアップグレードカードがあるんですよ、
そうですね、
これって要するにさっき話してた2段階と同じじゃねえのっていう話になるんですけど、これアップグレードカードのこの場から変える追加カードには強力な効果がありまして、ですね、矢印の色がさっきの、黄色い上向きと違うんですよね、よく見ると紫の下向きになってます、でこの矢印の色に大きな意味があって、ですね、この場からゲットしたこの紫の矢印のアップグレードカードは、可能なら何セットやっても良い、
そうですね、
これが全然違うんですよね、
はい、
だから、さっき言ってた初期カードの、2段階アップグレードっていうのは所詮2個までしかできないわけですけど、
そうです、
この、紫矢印のやつは、例えば自分の倉庫に黄色を10個揃えてたら、一気に5セットやっていいよと、
そうですね、
要するに22222で、準備さえできてれば、10個の黄色スパイスを全て赤に変えても一気にやっていいよってことですね、このあたりのこのコンボ感というか、なんか爽快感があるんですよね、まあまあそんな感じで、アクションを、アクションカードを、自分の場に買い足していくことで、それが自分のデッキに入っていくと、でデッキが増えれば増えるほど、このゲーム基本的にカードを使うとすぐには戻ってこなくて、使ったカードを捨て札に置いていくんですね、で1ターン消費してこれを全て回収するっていう必要があります、だからまあカードが増えることでその回収ってやっぱ無駄ターンなんで、その回収までのスパンが長くなるっていう意味もありますよね、もう概要はそんなもんですかね、だからこのゲームはそのアクションカードをその人よりもうまくゲットしていって、まあ後でご説明しますけど、アクションカードでのコンボを狙っていくんですよね、うまいこと、で、うまいこと自分のデッキが育ってきたらその手札を持って、ぐんぐん自分の倉庫に質のいいスパイスを揃えていくと、で人よりも素早くそのスパイスを揃えたら得点カードに変えていく、で、規定枚数っていうのがありまして、4人プレイとかだったら誰かが5枚その得点カードをゲットしたら終わりですよみたいな、まあ、それをもうなるべくこうなんか価値の高いものを狙っていくというゲームですね、
はい、
これが大体概要になります、じゃあどうですか、なんか思うことを、
ここから先はもう知ってるものとして、
そうですね、
センチュリースパイスロードを知ってる人にしか話しません、
そうですね、
ここから先は知らない方は、今聞いて分かっていただいたし、それでも分からない方は調べていただいて分かっていただいたと、
もうむしろ遊べと言いたい、
はい、そうですねじゃあですね、ちょっと、僕の話を聞いてもらってい
いですか、
僕のですねセンチュリースパイスロードとの出会いをですね、物語形式にしてちょっと話していくので、本当短い話なので聞いてください、まず物語は、センチュリー砂川ロードっていうタイトルです物語のタイトル、物語にはタイトルがありますよ、
そうですね、
スパイスの音が聞こえてきましたね、
これスパイスの音ですで第1話は予兆、第1話のサブタイトルが予兆なんです。
なるほど、
でこれは先ほど話しましたが、斉藤さんがセンチュリースパイスロードをサニバに持ってきて、インストしていただいて、さあ始まるよって言った時に、もう1巡目からこれは楽しいと、
なるほど、
まだ僕1巡目っていうか下手したら僕まだスパイス触ってないです僕の手番来る前からこれは楽しいぞっていう、これが僕の最初のスパイスロードとの出会いでした。で普通にやりまして、ゲームをね。で、やっぱり、よく、これ、ボードゲームあるあるですけど、インストした人が勝つっていう、ありますよね。それで、斉藤さんが勝ったんですよ、その回は。で、その日もう一回だけやって、それでも斉藤さん勝ったんですけど、時が経ちまして、じゃあ、第2話に行きましょうか。第2話は、異常。
お、異常。
そろそろあれかな、幼なじみとか出てくるの
かな幼なじみは出てこないですけど、女性キャラが出てきますよ。人狼の会の時に出てきました、デンデンさんっていたじゃないですか。デンデンさんがサニバに来まして、センチュリースパイスロードじゃあ一緒にやりましょうよと言って、あの時確か夜行さんも同卓されましたね。 デンデンさんが初めての時、
多分そうだと思います、
はい、デンデンさんがセンチュリースパイスロード初めてで、でまあヤコウさんもご一緒に同卓して僕もやって、はいはい、一緒にやりました、はい、そしたら、勝者はデンデンさん、は
い、そうでしたね
、はいはい、僕もその時までには何回か経験してたんですよ、
はいはいはい、
だけど初めてセンチュリーをやったデンデンさんが勝ったんですよ、まあまあまあまあほら運要素もあるし時の運っていうのもあるから、
まあまあそう
ですね、まあほら順番とかもあるから、
そうですね、
はい、
まあまあ、のあれとこまで、
そうそうそうそう、はいはい、おめでとうございますと、はいはい、言いました、
はい、
はい、で次、次は僕入ってたかな、まあ次のゲーム
入ってますね、
入ってますね、はい、次もデンデンさんと一緒にやって、はい、その時の勝者もデンデンさん、
すごい、
はい、うん、でその次もデンデンさんその次もデンデンさん、その次もデンデンさん、
これ、
はい、デンデンさん、このセンチュリースパイスロードまず5連勝したんです、
すごい、
これは異常と言わないと、
なるほど、
はい、うんうん、あれですよね、
そうですね、
はい、で、うん、これで僕はもう焦ったんですよ、
なるほど、
まあほらサニバボドゲオ決定戦のタイトルでもあるから、
はいはいはい、
これはまあまあね、建前はいいですか、建前から話しますよ、
は
い、
建前は、
建前は一人だけ強かったら、はい、大会が盛り上がらないじゃないか、
なるほど
という建前、
はい、
本音は、はい、いい加減勝たせるなよっていうね、いや、やっぱそうじゃないですか、あ、そうですか、まあまあ、いや僕はですね、はい、もう本当にこれは連勝止めないとって思って、
なるほど、
一回勝ちたいっていうのがあって、
はいはい、
めっちゃ燃えて、うんうん、もう研究したんですよ、
はい、
だからそれもあって、まあ、この回もやるっていうね、このおしゃべりサニバでセンチュリーの話をするっていうのも、うん、まあまあまああって、ここが僕の第2話ですよ、第3話は、はい、予告編だけしておきますね、第3話のサブタイトル無情です、
無情
今から喋るんじゃないん
ですか、いや、これはもうね、もう喋らない、喋らないというか今すぐには喋らないです、
あ、そうなんですか、
まあ、僕 の, センチュリー砂川ロードはとりあえずここまで、あ、鳥はここまでしまった、
内首です、
内首です、はい、あとで僕は、はい、
番組終了後に内首に
切腹します、はい、いや、こうさん何かあります、
いやー、でもデンデンさん確かに強かったですね、
あ、なんでしょうね、結構だから、はい、そのなんか女性が割とね、今そのサニバ名物過去の戦力を見てるんですけど、
はい、
結構女性が勝ってる、女性とヤコウさんが勝ってる
いやいやいや
ヤコウさん、
うん、うん、そうそうそう
そうですね、ちょっと思い返したんですけど、何が調子良かったかっていうと、
はい、
カードを積極的に結構取ってる時、スパイスが2個置いてある場合、
はいはい、
それはもう取った方がいいと、
はいはい、
うんうんうん、
カードも取れるしスパイスも倉庫に入るっていうので、はい、それが強かったかなと思うんですよね、
なるほどなるほど、はい
はい、ちょっと気になるんですけど、
何ですか、
これ気になってたんですけど、
何ですか、
ヤコウさん、うん、2人プレイでしか勝ってない気が
それ今言う必要あるか
な、これでも結構大事なことで、
ああ、
2人プレイと4人プレイのなんかプレイ感って結構違うと思う、
違います、はいはい、もちろん違います、
なんかその宝石のきらめきの時にも意識したんですけど、
ああ、
なんかその2人の時は結構なんかなんとか殺しみたいなのが結構効くんですよね、なんか緑の一色殺しとか、
はいはいはい、
でなんか多分なんかヤコウさんそういうその2人プレイの時の、あ、殺されて、ちなみに砂川さん、砂川さん、
そうです、対戦相手俺ですけどいやでもあれいい勝負でしたよね、
あ、いい勝負でした
僕もね、初プレイのヤコウさんに2人プレイでやられたんですよそうだからこれなんかあるぞと思って、
あ、それあれもしかして記憶に残ってないやつ、
そうそう
たまたまですけど、
いやまあでもちょっとその辺もまた後で話せたらなって感じ、はいはい、そのプレイ人数によるあれがあるんじゃないかな、まあ、どうですか、4人プレイで買ったことあります、
ね、ない
あります、
そうでしょう、なんか、え、
あ、僕がね、
津永さんはね、あるでしょう、うん、その辺もちょっと後でね、ドラマチックに話しましょう、どうします、もう戦術的なことを話していきますか、
行きましょう行きましょう、
はいはい、
どんどん、
そうですね、だから、もうあの話はまた後でしたいんですか、その、
いや、まあ、砂川
成長戦みたいな、
しなくてもいいです、
風雲成長戦、いや、でもあれ、すごい大事、もういいですか、今話して、じゃあ、
どうぞどうぞ、
砂川さんがですね、
はい、
もう、あれなんですよ、夢破れて、
はい、
故郷に帰ってきたっていう回があるんですよ、
は
い、
このさっきのやつの
後に、はい、はい、で、もうその酒場に入り浸って、
そうです、
もう、 一時期のキラキラした砂川さんはもう見る影もない
そう
ボロボロのコートを着て、
はい、故障は見たくないと
故障はもう嫌だ
そうそううわーって噂されてるんですよね、はいはい、あいつまた負けたってよ
とそこでです
そこで、
はいまあその故郷の友達である僕が、
う
ん、あの酒場に偶然入ってくるんです
よ、はい、
なるほど。
でどうしたんだそんなにやつれて、
うん、
何があったって聞いてであのセンチュリースパイスロードの話を聞いて、
はい、
そうかそんな女がいたのかっつって、うん、で2人で戦術の話をもうてんこ盛りしたんですよ。
そうです
1時間ぐらい話しましたよね。
そうです、
うんうん、
でその日の夕方に、
はい、
どうなりましたか。
初勝利を収めました。
あ
初勝利どころか連勝を、
まあ、連勝しました
ね。そうですよね、
はいはいはい、
だから、
はい、
今から話すこの戦術は、
はい、
もしかしたらちょっと説得力あるぞっていう。
ちょっとやめてください
よでもでいや言っちゃ悪いけど、
はい、
その前の日ボロ負けだったじゃないですか。
そうです
そうで次の日話した途端これですよ、
うん、
いやまあだからあれですよね、うん、このだから第3話のタイトルが無情になってるっていうのは、
はいはい、
ちょっとその無情って何ですか。情けない。違うか、
うん、情けない。
違うあの
あそっち常じゃないですね
あ無情無情あのまあまあこれ分かんないです。ごめんなさい。
そうですか。そうです。
何が言いたいのか
何が言いたいのかよく分かんなかったけどなんかですね、はい、あのそのだから連勝しましたその日ね、
うんうん
平さんとお昼に話し合って夕方に連勝して、うん、で夜に平さん帰ってきて平さんとあの話してて、
うん、
平さんが言ったセリフでねすごい僕覚えてるのはもっと喜びなさいよっていう
なんかすかした感じでね。
いやいやすかしたというか
ふんって感じですか。
まあ普通に勝ちましたけど
全然違います。
だって倒した中に例のデンデンさんもいるんですよ。
いますよ。
ジョーデンデン、まあ、ジョーデンデンはその前の日にも負けてますけどね
えそれ倒したの誰だっけ
ああ僕です。
出たいやあのだからですねこれまた勝利の会の話になりますけども
はい、はい、
いや僕ここまでやるのに何戦してると思ってるんですか勝って当たり前なんですよこの頃には。
もうただやっぱりその、はい、意識せずに遊ぶのと、まあ、意識して遊ぶのでは
それは確かです。
あのこのゲームってだから何がいいゲームなのかっていうので、
はいはいはい、
その考えがいがある。
そうですそうですそうですそうです。
考えても無駄じゃない、
うん、
やっぱりその意識してやることでそのプレイが変わってくるっていうことを、う
んはい、
もうその如実に砂川さんが表してくれたんで。
そうですね。
だからいやだから変な話、
はい、
その僕らが話した話、
はい、
それで砂川さんが全然勝ててなかったら
ああ
的外れだったねってなるんだけど
ああそっかそっか
何かしらやっぱりあったんだ。まあ、全てが的を射てるかどうかは分かんないけど、
はい、その、はい、まずな何が良かったのかまず話してください。
やっぱり
それが気になって
今から言います。今から
ということで今からお待たせしました。はい、
これうちらの悪い癖ですね。前振りが長い。はい、
行きますよ。
行きましょう。
はいはい、じゃあもうそのお昼に話した話をもう順番にやっていきましょう。
はいはい
はい、ですね。
ヤコさんありがとうございます。
何の話したっけ、なんか酒場の話もしたな。はい、じゃあ行きます。
はい、
ですね、まずはあのこれ最初はですね、あれです、はい、あの。ヤコウさんの以前そのセブンワンダーの時に、
う
ん、あの生産カードは取りすぎたらあかんぞという
や
つ、はい、
ありましたね。
要するに勝利点に絡むものとかその絡むアクションをその割合として増やさなければいけない、
はい
うん、っていう話がありましたよね、
はいはい
はい、じゃあまず一つ目の極意はこれです、
はい、
テテステン承認カードは約5、6枚に抑えよう、
はい、
どんどん。
これはまあ基本と別にですね。
なるほど。
そうですそうです。あのまあ最初の初期カードが2枚もらえてて、
はい、
それプラスそのなんか要するにさっき話してた夢いっぱいのアクションカードをね取っていくわけですけど、
はいはい、
どうしてもねこれがやっぱ楽しいので、
はいはい、
これでコンボを重ねる。まあこれ後でまたコンボの話はしますけど、
はいはい、
楽しいのでいっぱい取っちゃうんですけど、
はいはい、
これやっぱ取ること自体にはそのなんて言うんだろうな。プレイするこのカードを使ってスパイスを得ることは得点要素につながるけど、
うんうん、
カードを取ること自体は得点要素ではない。
まあ一旦使ってるわけですからね。
そうなんですよ、はいはいうん、あそこでだからさっきヤコさんがおっしゃってたそこにスパイスが乗ってるのを取れば、うんうん、まあ2度おいしいから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、それはやっぱり理にかなってると思うんですけど、うん、大体の目安ですね、
はい、
うちでだから10戦20戦ぐらいやってますからね、
はあはあ
まあ、それぐらいの経験を踏まえて、
うん、
最終的にその1位の人の承認カード、
はいはい、
いわゆるそのアクションカードですね、
はいはい、
を枚数追加枚数を見ると、
うん、
大体5、6枚ぐらい。
そうですね、
もちろん例外はいくらでもありますけど、
うんはいはい、
比 較的多くないんですよね、うんうん、で逆に多い人っていうのは9枚とか取ってたりするんですけど、比較的その傾向が強い、
はい、
うん、っていう感じですね、
うんうん、
どうですかこれに関しては。
その通りですね、
まあ確かにそうか
な。でもないです、
ね、いや、あのその平さんがデンデンさんの練習を止めたその日にね、
はいはい、
あの終わったカードをもう見てったんですよね、
はいはい、まさに5枚でしたね。
そうそうそう、うんうん、カード枚数とかもういろいろ、まあ、カードの内容とか、
うん、
僕写メまで撮りましたからお家に持ち帰ってそこまで研究しました。
なるほど、噛み合ってたってことですよね多分。
そうですね、やっぱその5枚でいかにこう噛み合わせるかというところだとは思うんですよ、うん、
無駄な動きがほとんどだから、
う
ん、
でこれですね、僕はあのドミニオン理論と呼んでるんですけど、
うん、
あのドミニオン、まあ、さっき言ってたけどそのデッキ構築要素がこのゲームにもありますよ、センチュリーにも、
はいはい、
で、ドミニオンと似てますっていう話をさっきちょっと出てたんですけど、
うん、
まさにその本家から学べる部分があるなと思って、
うん、
あのドミニオンっていうゲームは僕の中ではそのいつギアを切り替えるかっていうゲームなんですよ、
うん、
はいはい、
まず序盤はその、まあ、低速ギアで、うん、ですね、そのカードをやっぱ買っていきますよねドミニオンも、
うんうん、
でカードを買うこと自体は全然得点行為ではない、
うんうん、
でそのデッキを自分のデッキをやっぱ育てていくわけですよ、
うん、
でここで、まあ、例えば分かりやすい例としてはその8金を払うことでドミニオンの話ですけど、
うん、
8金払うことで一番高価な、得点カードが得れる、
うん、
だからその8金を得れるデッキをどれだけ早く作るか、
うん、
でどこかでギアを切り替えますよね、
うん、
それがいわゆる勝利点カードをグイグイ取りに行くフェーズ、
うん、
でこのギアを切り替えるタイミングっていうのをその人よりもやっぱ一歩でも早く、
うんうんうん、
でもそこで失速したら結局弱いんで、
はいはい、
いかにそのトップギアまでこ う, うまく入れていくかの切り替えが面白いゲームだと思ってて、
うんうん、
このドミニオン理論がこのセンチュリーでもそのままなんか割と当てはまるのかなと思ったんですよね、
うんうんうんうん、
いわゆるだからもうその、アクションカードスパイスをゲットできるカードっていうのをどれだけ早く仕上げていって、
うんうん、
そのスパイスなんですかね、こう得点行為の方にこ うまく移行できるか、
うん
うん、かなと、まあ、これが僕の中でのドミニオン理論ってやつなんですけど。
そうですね、
どうですか。
いいですね、
もう次行っていいですか。
はい
はい、はい、じゃあ続いてですね、そうだな、金貨で節約これはもう簡単な話で、
はい、
さっきルール説明に言ってなかったんですけど、あの、勝利点カードの横に、
うん、
金貨と銀貨っていうのがね、これがすごいいい出来で、うん、メタルコインがついてるんですよね、
はいはい、
ついております。はい、でですね、この、まあ、要するにだから23点になるっていう話なんだけど、
うん、
例えばここでですよ、
うん、
そうだな、8点のカードと、
うん、
ちょっと分かりにくいかな、あでも11点ってないのか、まあ、例えば12点のカードがあったとしましょうか、
うん、
8点の、勝利点カードと12点の勝利点カードがあったとして、
11点もあると思うけど、
ありましたっけ、
うんうん、
あ、まあまあいいや、まあ、うん、じゃ あ, あったとして、
うん、
で8点の方に、うん、まあ、この3の、まあ、コインがついてたとしましょう、
うん
う
ん、
でですね、これで、その違いをこう考えたときに、
うん、
まあ、どちらもだいたい11点12点取れるっていうのは一緒なんですけど、
はい、
まあ、さっきも言ったように要するにこの、うん、要求されるスパイスの量質が違うんですよね。
そうですね。
だから、やっぱり8点の方で金貨で11点もらったことになるっていうのは、
うん、
まあ分かりやすく言うとその8点分相当のスパイスしか消費せずに11点を取れたという話になりますよね。まあすごい簡単な話なんですけど、
うんうん、
で12点の方はやっぱり12点相当の大変なスパイスを払ってると。
はいはいはい。はい、
でですね、ここでちょっとご紹介しておきたいのが、
はい、
センチュリーの得点システムですね。
あ、平さん、あれ言っちゃいます。これもう日本が震えますよ。いいですよ。
いや、結構でも
これ、このラジオ聞いた人だけ。いや、これ日本が震えます、マジで。
気づいてる人はいると思います。
まあ、もちろんいると思います。
いると思いますけど、あのですね、このゲームの得点カードの数字は、
マジで。
ある法則がありまして。
僕、一緒にゲームやった人にも言わなかったですからね。
じゃあ、まあ、これはラジオの中でね。
そうそうそう。
はい、まずですね、さっき話した、スパイスが4種類あるっていう話なんですけど、
はい、
レベル1からレベル4まであるんですね。
はい、はい。
でですね、この、 スパイスのレベル1の1個に、うん、そうだな、なんか疑似的に1ポイントがあると思ってください。
はい。
で、レベル2の赤のスパイスには2ポイント、
はい、
レベル3の緑には3ポイント、レベル4の茶色には4ポイントっていうポイントがあると思ってください。
はい、
は
い。
実はですね、このゲームの勝利点は、要求されるスパイスのポイントの合計で、ほぼ算出できます。
はい、
例えば、さっき、申し上げた8点の勝利点カード、
はい。
黄色2個と赤3個になってるんですけど、
はい、
じゃあ簡単な足し算をしてみようかということで。
はい、
黄色2個なんで、1たす1で2ですね。
はい、
赤3個だから、
はい、
まあ、2×3 で6点ですね。
はい、
2たす6は
8点。
ということで、この勝利点カードは8点なんですよ。
はい、はい、はい。
12点の方も同じかな。時々ですね。
ああ、そう、12あたりが時々、20とかは絶対そうじゃないかな。
なんかその、質の高い茶色のスパイスとかが入ってるやつになると、一点水増しとかがたまにあるんですね。
あ、これは違うね、うん。茶色が入ってないから。
これはどうかな、赤が3つで2、3が6。あ、もう、ちょうどでした。
うん。うん、
で、
赤が3つで
6。緑が2個で、うん、3、2が6。6たす6は
12。
はい。うん。これで、もう、およそ算出できるんですよ。
いや、これだから僕と平さんで、
はいはい、
話し合ってる時に、便宜上黄色を1として、茶色を4としようかって話してたら、
はい
はいはい、見たら、あれってなったんですね。
おいや
ーおいやーって。いや、だからこれは。
俺は見たことあるぞ。はいはい。まあまあ、そういう、これがでも、結構スパイス、センチュリーロードの、その、うん、戦術を解き明かす上で、
う
ん、結構鍵になるんじゃないかと思って。
なるほど。
だからさっき言ってた、その、うん、3点分の金貨がついてるということは、うん、もう単純計算で、スパイス3個分得した。
そうなんです。
節約できたという話になりますよね。
はいはい、で、その理論で言って、今度は承認カードを見てみる
わけですね。行きましょうか。はい、はい。ですね、その同じ理論で、
はい、
アクションだからそのアップグレードカードですね、
はい、
追加できる、
はい、
じゃあ追加の前にじゃあ基本カードを見てみましょうか。
そうですね、
これどちらもだから2ポイントっていう意味になるんですよね。
はい、黄色2個と2段階アップだからどちらも2ポイントですね。
そうです、うん、だから基本カードがこの一番弱いカードが2ポイント分のパワーを持ってるっていうのを基準にして考えています
。そうなんですよ、
はい、それで見ていくとですね、
はい、
これはだからアクションカードの強弱が、
うん、
このゲーム、うん、もうもろであるんですよ。
そうです。
うんうんうん、不公平なんです。
そうです。
はい。
なるほど。
まあもちろんだからその不公平なカードをいつ取り合うかっていう押し引きのゲームなんで、
う
ん、僕はもうそれは全然バランスが悪いとは思わないんですけども、
うんうんうん、
だからですね、この理論を知っていると、
うん、
より効率のいいカードっていうのが、
うん、
まあ単純計算ではあるんですけど、見えてくるかなと。
そうですね。
はい。じゃあ、目についたんで、そうですね。まあ結構わかりやすそうな。ですね、黄色3個を赤3個に変える。
はい。
ということは、まあ単純にポイントで言うと、3ポイントが6ポイントに変わる。
そうですね。
これはだから、まあ、ポイントが3ポイントアップしたアップグレードカードですよ。
はい。はい。
ですね、これだからミスタースナーと一緒にいろいろ解析した結果、だいたい2ポイントアップが多いですね。
そうですね。
なるほど。
うん。だから、僕認定でこのカードは効率がいいカードです。
はい。
なるほどなるほど。
うん。でしかも、これも後で言おうかなと思ってたんですけど、
うん、
さっき言った紫矢印っていうのは、
うん、
その同じセットを複数セット準備できれば、うん、一気に複数セット変えれますよね。
はい、
ってことはこれを一気に3セットとかできるわけですよね。
そうですね。
3セットやった場合のパワーはどうなりますか。
どうなりますか。
9ポイントが、
うん、
おや陸18ポイントに変わる、
はいはい、そうですね。
プラス9ポイントの動き。
そうですね。
なるほど。
これはとてつもなく強いわけですよね。
はい、はい、
だから雰囲気的に言うとさっきの話で言うと9勝利点稼いだって考えてもいい。まあ単純ではないですけど、
うん、
って考えると結構面白いですよね。
そうです。
なるほどなるほど。
これで読み解いていくと、
うん、
まあその単純に、まあ効率とかいろいろあるんで、
うん、だからこの黄色4つ生み出すなんてもう1枚で4ポイントですよ、はい、
そうですね。
これはクソ強ですね。
やばいですよね。
やばいですね。
だからまあそう考えると結構そのカードの強弱っていうのが見えてくるかなと、
はい、
うん、まあまあ全部言い始めるとちょっとキリがないんで。
キリがないですね、
うん、まあまあそれでゆっくり読み解いてみたら、
はい、
まあいろいろ見えてくることもあるのかなと思います。
はい、
はい、はい。 どうですかね、あと他なんかあります？
これあれ収まりますか？
あ、でもね、多分その日に話したことは、うん、まあ、それこそだから、金貨でそのなんか、スパイスを節約しよう、はい、今話した複数回アクションはあの変換をですね、うん、複数セットはなるべく狙おう、
はい、
あとはそうですね、あと言ってないので言うと、はあ、ランクアップのスピード、
はあはあ、
なんか僕が一回陥ったんですけど、はあ、コンボをうまく作ったんだけど、
はあ、
その3枚か4枚経由しないとできないコンボだったんですよ、
はいはいはい、
でそれが単純に1枚で作れちゃうコンボに比べるとやっぱり遅いと、
そうですね、うん、これだから早上がりができるからね、
そうですね、うん、で結構その時ちょっと話に出たのが、うん、一気に複数色に切り替えれるのはちょっと強いんじゃないか、
そうそうそう、うんうんうん、分解するやつですね、
そうですね、例えばこの緑2個を、はい、茶色1個赤1個黄色2個に変える、
はいはいはいはい、
これをやるとだからその複数色ができるんで、
はいはい、
まあ、それこそその今場に出てる承認得点カードにもよるんですけど、うん、結構その求められてるセットを作りやすいんじゃないかなという感じですね、うんうん、まあ、その辺も考えていくと結構カードの強弱っていうのはまた見方が変わってくるのかなと思います、
うん、そうですね、
そうですね、大体その日話した戦術論はまあその辺ですかね、うん、まあ、でその結果、うん、夜、ミスタースナーが連勝したわけですから、
はい、
まあ、そういうことを考えると結構このゲームはそのシンプルながらも戦術を語れる、で語る価値がある、
そうですね、
ゲームなんじゃないかなと、
はい、
どうですか、なんか戦術については他に何か
ありますか？
いや、もう完璧でしたね
いやでもまだまだではあると思うんで、またちょっとこう、
そうですね、
あ、センチュリーの今回のボドゲオで、
はあ、
ひとまずセンチュリーのチャンピオンが決まりますね。
お、
はいはいはい、
その人招いて話しましょう。
はい、
あ、いいですね、
うん、俺にならないといいです
ねお前かみたいな
あ、そうですね、
そうですね、
うん、
どうですか、とりあえず、まあ、これでトリマボドゲルさんも
とりあえずって言ったお前も打ち首
打ち首ですもんで、はい、はいはい、すみませんでした。
じゃ あ次回からはヤコさん一人でこのラジオ
じゃあとりあえずですね
あ、じゃあヤコさんも、はい、じゃあ次回から3人地獄で
やりましょう、
はい、地獄でお送りするということで、あ、最後にですね、はい、エラッタが出てるんでちょっと知らない方もいるかもだから、
はい、
情報番組として
行きましょう、
なんか、4番目と5番目のプレイヤーに対する初期資源が間違ってたらしいですね。
そうですね、
はい、これ知らない方いたら大変なんでちょっとだけご紹介しておきますけど、
はい、
4番目のプレイヤーが、うん、黄色4個じゃなくて黄色3個と赤1個、
はいはい、
で5番目のプレイヤーも一緒らしいです、
はい、
黄色3個と赤1個、
うん、
要するに個数は変わらずに質だけが変わるというのが正解らしいです、
はい、
これエラッタが出てるんで僕も知らなかったんですよ、
はい、
知らない方はぜひ気をつけてやってください、
はい
はい、じゃあ今回本編はそんなもんですかね、
はい、プレゼントの話はここでしましょうか。
あ、そうですね、しときましょう、
一応念のため、
はいはい、お願いします、
はい、だからトリマボドゲデさんから、
はい、
もう一つのプレゼントをいただきまして、
はい、
それが、Amazon ギフト券ですね、
はい
はい、それが2222円分、
はい
はいはい、そのプレゼントを、
はい、
聞いていただいているリスナーに、
はい
はい、プレゼントいたしますと、
はい
はい、で、これはだからですね、サニーバードの公式ツイッターアカウントに DM を送ってください、はいはいはい、ダイレクトメールですね、
は
い
は
い、
サニーバードボードゲームスペースだったかな、
はい、
はい、
トリマスさんの、Amazon ギフト券欲しいですって、
はいはいはい、
DM で送ってください、
はい、
でもそれだけじゃダメです。で、当然、まあ、サニーバードの、ツイッターのアカウントをフォローしている方と、もちろんこのプレゼントはトリマボドゲデさんからいただいているの で,
そうです、ね、
まあ、トリマボドゲデさんのツイッターをフォローされている方、
はい、
まあ、ほとんどの方されていると思いますがと、あとですね、これトリマボドゲデさんの優しさなんですけど、これ言ってくださいって言われたんです、ありがとうございます。おしゃさにのおしゃべりさんにはこの番組 の, YouTube, の YouTube でもお届けしているんですけど、チャンネル登録をしている方という縛りも一応あります、
まあ、できる方はね、
そうですね、うん、まあまあ、ポチッとできる、あ、まあ、ポチッとしていただければ、はい、で、締め切りが10月21日の土曜日、
はい、
これはだからもう23時59分までってことでいいですか。
そうですね、当日消印有効で、
はいはい、サニーバードのツイッターのアカウントに DM で送ってください、 はい。で、何ですか、合言葉が必要なんですよね。
はい。
平さん、合言葉何ですか。
じゃあ、いいですか、もう言って。
はい。
まあ、分かりやすくいきましょう。
はい。
トリマスパイスロードで。
はい。
なるほど。
トリマスパイスロード。
はい。トリマスパイスロード。で、はい。
はい。
合言葉。
わかりました。で、あとですね、よかったら番組の感想も、はい、どの回が好きだよとか、はい、そんなのがあったらよろしくお願いします。はい、と、あと、これやっぱボードゲームの、はい、企画なので、はい、ボードゲームポッドキャストの企画なので、ちょっと遊びを入れようということで、
はい、
皆さん、ハゲタカの餌食はご存知ですね。はい。はい、知らない人はもう、いないです。で、ハゲタカの餌食方式で、はい、1から50までに行きましょう、今回は。はい、1から50までの数字を一つ、皆さんお選びください。一人一つ。
はい。
それで、ハゲタカ餌食方式ですよ。はい、被った人はもらえません。で、なおかつ、その中で、被ってない人の中で一番数字が高い人が、おめでとうございますと。
はい。
はい。1から50までですよ。で、この数字のこと何でしたっけ？
ハゲタカナンバーと書いて、
そうですね。はい。
明記してね。
はい。いろいろ感想が書かれる方は、その感想の中にも他にも数字とか、まあ、いろいろ数字、文面の中に数字がたくさん入ってるかもしれないので、ごちゃごちゃならないように、ハゲタカナンバーは何とかです。で、はっきり明記してください。はっきり明記してください。
ちなみに50は僕が選ぶんで、もう無理ですよ。
っていうか、あなた権利ないでしょ。さすがにあなたには権利ないでしょ。いや、でも50で取ったらかっこいいですよね。
いやー、痺れますね。
ねえ。
確かに。
でも50は厳し
い。金額言いましたっけ
2222円分に言ったはずですね。
鳥間さんのね。
はい。まあ、プレゼント企画に関しては以上ですね。
はい。
はい。じゃあ、もう、いいですかね。あ、そうだ。だから、来週になると思います。10月23日月曜日に生放送で発表する 当選者をね、
はいはいはい。
当選者というか。
例のあれですよね。ツイッターとかで見れるやつ。
そうですね。ツイッターに入り口を貼るので、うん、アプリは、ペリスコープっていうアプリを使いますが、それを落としなくても、うんうんうん、ツイッターを見れれば見れるはずです。
うんうんうん、
はい。10月23日月曜日の22時15分あたりで、
はい。
はい、生放送で発表する予定です。
いや、楽しみですね。
そうですね。
ちゃんと50人以上来るといいな。
確かに。
あれ、50人以上来たら、あ、いや、それでも、そうか、一人の可能性は全然ありますね。
全然、以上でも、うん、少なくても、決まることは決まります。
そうですね。
はい、何番が取るか楽しみですね。
おー、そう
です
ね。いや、はいはい、これ結構楽しみだね。ちなみにこれ、パクリ企画なんですよ。知らずにやってました。たっくんさんっていう方が、実は、
はい、
ブログでされてるのを見て、僕いつかやりたいなと思ってたんですよ。
じゃあ、ありがとうございます。
アイデア、ありがとうございます。
はい。じゃあ、いいですか？本編は以上でよろしいですか？
はい。
なんか言い忘れてること
で、いや、大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。ホットゲーム、インマイヘッド！
イヤッホー！
締めに誰かがホットなゲームを紹介するんですね。今日は誰か？
僕です。
イェーイ！
イェーイ！
はい、今回は、
はい、
もう全然もう別コーナーなんで、
そうです。
はい、もう全く別のこと話します、
はい。
はい。今回のホットゲームは、
はい、
先々週ぐらいですか？
はいはいはい。
ありましたね。
放送日のね。
はいはい。天空の城ラピュタ。
はい。
はい。
バルスで有名な。
はい。それを、
はあ、
まあ、インスパイアした彷彿とさせるようなネタなんですけど、
はい。
TRPG です。
はい、
なんと TRPG が
初めてですね。
そうですね。で、そのシステムの名前は、なんだ、歯車の塔のスカイノーツ。
おー、素晴らしい。ロマンがね。
そうなんですよ。このゲームはロマンがあるんですよ。
表紙からもうなんかこう、プンプン溢れてますね。
山本さん、ごめんなさい。ちょっとだけ質問していいですか？
はい。
今、システムとおっしゃったじゃないですか。
はい。
TRPG の場合はタイトルとかいう言い方しないんですか？
あ、そうですね。システムって言うんですよ。ゲームタイトルがあるんですけども、
まあ、
それをだいたいシステムって言うんです
よ。
どういうシステムかみたいな話を言います。まあ、そんな感じです。
はい、ごめんなさい。ありがとうございます。
はい、っていうことですね。
はい。
どんなゲームかと言いますと、まあ、はい、細かいレールはもう TRPG なんでいっぱいあるんで言わないんですけど、
はい、
フレーバーだけ。
うん、
まあ、地球に似た世界で、
はい、
大地がもうないですよっていう世界。急にですね。
海なんですか？
いや、それがですね、海もない。もう、なんか、もう空中にある塔で生活をしてる人たちが、舞台で、その空賊 はあはあ、ってなって、そのスチームパンクの世界で空賊になってその探検をしていこう。はいはいはい、その空賊として探検するんですけど、その、なんですか、それを、まあ、空賊なんで、
はい、
飛行船、飛空艇、はい、みたいなのを自分で作って、
うん、
で、それを、まあ、運用しながら、冒険するっていうゲームなんですけど、だから、あるんですよ、このシステムの中に、あのルールの中に、こういう、飛行船は、飛空艇は、
うん、
こういう、その、なんですか、その、マップみたいになってて、
うんうんうん、
そのマップの中に、その、飛行船みたいな感じのものを書いていくんですけども。
船内地図みたいな感じ。
そうですね、船内地図みたいな
感じ。すごい。
そのコックピットがあったり、
はい。
まあ、当然、あの、武装してるんで、その、なんとか砲みたいなのがあったりって、まあ、そんなの、好きなようにこう、組み立てていく。
ヤコさん。
はい。
僕今、
はい。
ワクワクしてます。
ワクワク
して
ます。素晴らしい。
これ予兆かもしれないです。
で、いいっすね。
はい。
この予兆は素晴らしい。で、これ、まあ、その、結構、なんで今回説明しようかと思ったら、その、天候城の話もあったんですけども、
はいはいはい、
ゲーム自体が結構ボードゲームっぽくて、
へぇ
あの、最初にその冒険するフェーズと、まあ、その、メインフェーズみたいなのあるんですけど、その冒険するフェーズでそのコマを進めていく。
あ
そのコマの中で、まあ、スゴロクみたいに、
あ
イベントがいろいろありますみたいな、それがまあ冒険
フェーズ。確かにボードゲームっぽいですね。
そうですね。で、それの後に、まあ本編の絡みとかがあって、そこはまあ自由になっていいのかな。
へぇ
まあ、まあ最終的には多分その敵の飛空艇と戦うみたいな話になったりする。なんか巨大なクジラ、空飛ぶクジラと戦うみたいなのもあるんですけど。
あの戦いも結構ボードゲームっぽかったですね。
そうですね、ボードゲーム。
一回やらせてもらったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかその、雰囲気的には、だからついたてを通してやるんで、ゲームマスターと。
はい、
あのだからプレイヤーたちは協力して、そのクルーとして、
そうですね。
だからその見えない敵の、
うん、
その、なんか、南蛮、なんとか外装を破壊しましたみたいな。
そうですね。
はいはいはい。
それが、こう、狙いが分かんないんだけど、うん、どこに重要機関があるのかとか。
う
ん、
そうですね。敵の内装は分からない、
う
ん。
そうそうそう。あれ面白かったですよね。
そうですね。内装も移動、あ、ここ移動できないとか、壊れちゃったから移動できないとか、
うん。そうそうそう。ちょっと違うかもしれないけど、なんかそれこそ潜水艦ゲームじゃないけど、
ああ、はいはい、なんかそんな感じです
ね。そう、うん、お互い隠し合って、お互いの船を砲撃し合って、
うん、
で、そこにこのロマンと協力要素があって、うん、みたいな。
そうですね。
うん。いや、これは、たまらんですたい。
ラピュタを見ながら、
うん、
今回もう、絶対紹介しようと思って。
僕のあの、心の、映画ナンバーワンは、
は
あ、もうどんな実写映画よりも、どんな名作よりも、ラピュタですからね。
そうですね、
はい、
そうです
ね。いつになっても何歳になってもラピュタが一番です。
そうですね。もうこの飛空艇、いいですね、この絵とかも。
絵もいいですよね。同人作品なんですかね。
確かそうだったと思います。
すごい質が高いよな。
ですよね。
結構世界観のその作り込みもなんか良くて、なんだっけ、それこそだから、なんか空クジラとかいうなんかロマンのある、なんか架空の生物だったり、なんかね、キャラクターが、あれですよね、あの、ロボタンみたいな、なんかちょっと違いますけど、なんていうのかな、こう、オートマータじゃないけど、あの、自動人形みたいな、に自分がなれる。っていうのもあったりとか、なんかその辺もちょっとロマンですよね。
そうですね。
なんか種族がいっぱいあるんですか？
そうそうそう。なんか、あの、猫耳がついた、こう、獣人とか、なんか、夜の種族、ヴァンパイアみたいなやつとか、まあ普通の人間ですかね。
はぁはぁはぁはぁ。
いや、これはいいですよ。
なんか、あの、後ろに、ようこそ蒸気と機械仕掛けの空へっていうね、いいですね。あの、僕、あれなんですよ。恥ずかしながら、
はい、
今の今まで、スチームパンクっていう言葉の、今の今までっていうか、
はい、
つい最近まで知らなくて、
あ、なるほど、
あの、サイズの記事、大釜戦役あるんですよ。
あ、はいはい、
あれの記事をバーって読んでたら、そういう単語が出てきたんで、
あ、はい、
まあ、せっかく、だから、今の機会だからと思って、あの、調べたんですよ。
おー、
はいはい、なんか、ちょっと昔の人たちが夢見た、今とは違う未来、みたいな感じなんですよね。
あ、そういう意味なんだ。
うん、なんか、あの、そう書いてましたよ。そう、蒸気を使って、
そうですね。蒸気を使った、そのままのテクノロジーだけど未来ってことですね。
種のエネルギーが蒸気なんですね。
そうそうそう、そうです。はい、
そっかそっか、スチームだからね。
そうそうそう、だから今の原子力とかそういうんじゃなくてっていう。
はいはい、そうそうそう。
うん、なるほどね。うん、確かに。だから結構スチームパンクってなんか難しいというか、その意外とわかりにくい言葉で、なんとな ークのイメージはあるんですよ。なんか歯車がぐるぐる回ってたりとか、なんかね、こうなんか鉄っぽい雰囲気ですよね。
そうですね。でかい鉄をですね、使うみたいな。
なんかロマンがあるんだよな。
素敵ですね。
もうその歯車の塔のスカイノーツなんで、世界も歯車の上でみんな生活してるみたいな。
なるほどなるほど。
これはだからもう本当その雰囲気が好きな人だったらやって損はないよという感じですよね。
そうですね。
いやまたやりたいなこれ。
なんかあのあれですか、コルス専用の BGM 的な。
あ
まあまあ別に専用じゃなくても探せばあるでしょうね。
いろいろあると思います。
劇みたいな。
うそうですね。
あ、いやこれ父さんがくれたりとか母さんがくれたりと
かそうですね。
そうそうですね。
はい、じゃああれですか、一番熱いところは
スチームパンクです。
なるほどね。やっぱそうですよね。
はい、ですね。はい、
あ
かっこいいよ。
ああ、いろんな形
のね、飛空艇の種類とかもね選べちゃったりするんですよ。
アルバトロス級とかカンブリア級とか、ね、
食堂ばっかり広くしたりとか
食いしん坊か
そういうのが自由にできるんで、
ああまあそうですね、まあ、
の制限はあるんですけど、
はははは、
いやー楽しいっすよ。あれがあるんですよ。
何ですか。
あのそうそう、これだけ話しておいていいですか。
何ですか。
見張り台です。
ああロマン。
よろしいでしょうか、見張り台。
何ですか。
見張り台にですね、やっぱ2人でなんというか夜の、ね、
う
ん、見張りをしないといけないわけですよ。
そうですね。
あのそばにはあのあれです、あのなんか船内電話みたいなやつが、うっかり開いているわけですよ。そこでヤホーさん、それから俺たち旅に行くんだね。
あ、男二人だね。俺だって
想像したために
ちょっと寒いなそしたらこう毛布をかけてくれたりと
か。あー、 B なんとか的な話B マグ的な話になるんですか。
いやいや、まあまあ見張り台にはそういうロマンもあるよと。
やだなこの二人の
僕も男女だと思って
ねえ、いやこうさんって言い出したから
びっくりしちゃいました。
寒いとか言って
うわー、もう想像しちゃった。
いや、このマントかけた
35オーバーのね、
はいはいはい、寒くないかい。下では
これが寒かったですよ。
今さ、今もうちょっとしたもういいですか。
はいはいはい、あ、まあまあそういうロマンが楽しめると、
はい、以上、ホットゲームは、
はい、
歯車の塔のスカイノーツでした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ終わっていきますか。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はボドゲと食品をフューチャーするトリマ食品、目の付けどころがトリマでしょ、トリマ電機、人とボードゲームの未来をつなぐトリマボドゲでの提供でお送りしました。
トリマトリマトリマー。